皆様、おはようございます。あと、今日、そして、来週で、新明期を、終わります。モーセが、歌を通して、戒め、また励ましている。それは、歌だと、幼い時から、聞いて、その歌詞を覚えて、そして自身に対する、また自分たちに対する神様の御心、励ましと戒めをいつでも思い起こすことができる、信仰の守りのために与えられ、また残され、そして受け継がれていくものとしてモーセは書き記しました。私たちの歌でと大体そうですね、五節だといっぱいっていう感じがありますけども、鉄道唱歌とか言ったらですね、何番まであるかわからないようなところがありますけども、節に合わせて、それぞれに自分たちのことを、ここに書いてあると、まあ、そういうふうに、思い起こさせる歌です。まずは、読んでいきましょう。前節読むと長いので、そうですね。33章の1節から17節を、交互にお読みいたしましょう。では、お読みいたします。新明記第33章1節から17節。次は神の人モーセがその死を前にしてイスラエルの子らを祝福した祝福の言葉である。誠にあなたは諸々の民を愛する方。御手のうちにすべての聖なる者がいる。彼らはあなたの足元にひれ伏し、あなたの御告げを受ける。民の頭たちがイスラエルの部族と共に集まったとき、主はエシュルンで王となられた。ユダについてはこう言った。主よ、ユダの声を聞き、彼をその民のもとに連れ戻してください。彼は自分の手で戦っています。彼の敵の前で助けとなってください。彼は自分の父と母について、私は彼らを顧みないと言い、自分の兄弟も認めず、自分の子さえ知らないとし、ただあなたの仰せの言葉を守り、あなたの契約から目を離しませんでした。主よ、彼の財産を祝福し、その手の技を受け入れてください。彼に向かい立つ者の腰を砕き、彼を憎む者たちが立ち上がれないようにしてください。ヨセフについてはこう言った。彼の血は主に祝福されたもの、天の賜物の露、 下に横たわる大いなる水の賜物。いにしえの山々からの最上のもの、永遠の丘からの賜物。彼の牛の遺言には威厳があり、その角は野牛の角。これをもって地の果ての果てまでに、果てまで、もろもろの民をことごとく突き倒していく。このようなものがエフライムに行くまん。このようなものがマナセに行くせん。こう続いております。では、祈りをもってこの箇所から主の教えを伺いましょう。天の父様、あなたの皆が崇められますように、モーセが民に残した遺言といえるこの歌を私たちも覚えるものとしてくださいますように、主が十字架に向かう前に弟子たちを祝福されたその祈りと、また約束が今私たちにもたらされています。遥か前から救いを待ち望んで今召されようとしていますモーセが託した歌も成就しようとしております。どうか御言葉に、御言葉の約束に私たちを固く結びつけてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセが残したものとして、歌はあんまり、取り上げられないかと思いますが、重たいのは、最後の説教で語った、祝福と呪いの言葉でしょうか。それは、祝福については、単純に、あらゆるところが祝福されるということなんですけれども、呪いについては、紆余曲折する中で、神様の忍耐です。逆らったらガーンと来てそれでおしまいではなくて、神様は忍耐深く、痛みを感じる中で主に立ち返るように導き、それでもまた主に逆らってしまうならばと、どんどん重くなっていきます。そしてついには他国に、敗北して捕虜となっていく先で、思い出したらまた戻される、そう約束が、呪いの果てにされて、それが福音につながっていきます。祝福と呪いでは、先に祝福が語られて、後に呪いが出てきました。しかし、その反対に、モーセが残した歌32章と33章にありますが、どちらかというと32章は、祝福に高ぶって裁きを被るイスラエルへの警告がされています。災い、それは民が主に逆らって妬みを、主の妬みを引き起こしたからでした。もし主が、ご自身の、皆をイスラエルに置いていることを思い起こさなければ、彼らはたちまち滅ぼされてしまうところでした。また、モーセが取りなしてくれたからという部分もありました。主を恐れることが必要でした。しかし、それと同時に、最後の歌33章では、 他民が主にあって幸いであることがどの部族に対しても語られています。これからのイスラエルの歩みもまた、祝福されたと思ったら高ぶって災いを招くということの繰り返しが現実でした。しかしながら主は民を祝福しようと召してくださったんです。主に目を上げて主に頼り主に従ってゆけば、このような祝福が朽ちることなく広がっていくはずなのです。私たちはつい下ばかり向いて、どうしてこんなんだろうかというふうに悩み惑うことがありますけども、目を上に向けて祝福しようとしてくださる主がおられる、見捨てておられない、約束を果たされる、そのことを見つめ続けるならば困難の中でも希望を持ってそれを乗り越えることができます。そのことを忘れないでほしいと願いつつ、モーセはここにはもう叱ったり戒めたりまた警告したりということはもうしないで、神様の愛と恵みと祝福を覚えなさいと、あなた方にそれぞれにふさわしくありますから大丈夫です、そのことを歌っています。私たちもまたもちろん侮ってはいけません、過信してはいけませんけれども、また気をつけることはあるんですけども、まず主に目を向けたいと思うんです。共に見ていきたいと思います。この詩はそんなに長くありません。冒頭に一節から五節までが紆余曲折ありましたけども、神はイスラエルの王として座につかれ民を祝福すると教えています。冒頭の一節に、次は神の人モーセがその死を前にしてイスラエルの子らを祝福した祝福の言葉であると宣言されている通りに、この歌は祝福で満ちています。紆余曲折したこの荒野の旅でしたけども、大切なところはここだと二節に告げます。主は市内から来て、神の民としての契約に、神様はイスラエルの民をシナイ半島の南端にありますご自身の山にまで導いて行かれ、そこでイスラエルをご自身の宝の民と召して、そして主の言葉を授けました。そして約束の地に向かうこの放浪も続いた40年間の間、民を見捨てずに導いてこられました。そして約束の地の手前、セイル、それはエドムの地です。そこからも民を祝福しました。パランの山からも、そして幾万もの聖なるもののところから近づいてこられる。主は天から御使いを伴って地上にいる彼らのところに臨まれました。それに対して民は答えます。3節、誠にあなたは諸々の民を愛する方、御手のうちにすべての聖なるものがいる。 イスラエルの民だけでなく、主はすべての民を愛して、そしてそこに聖なるもの、神に喜ばれるものを残しておられ、そしてやがてイスラエルのもとに集まって イスラエルから祝福の言葉を受ける、もうこれは遥か先に実現したことですね。私たちもまたそのようにして、先に救われた方たちから福音を聞き、そして救われて、そして神の民とされたものです。イスラエルは確かに頑なで罪深く、また決して立派な民ではなかったですけども、神様が選ばれたゆえに、神様の恵みのもといとなりました。あなたの子孫によってすべての国民は祝福を受けると、創世記の十二章の冒頭にアブラハムが約束を受けたことが確かに実現しましたというか、実現しようとしていました。五節にまたエシュルンと、高貴なもの、理想的なものと、その素晴らしい名前が冠せられて、神様は愛をもって見た目を正しいものとし、そしてそこで義をもって収められます。その意味で救われた私たちも同じ立場をいただいております。私たちの主は王であります。人間の王にはるかに勝る清く知恵ある、また力ある支配者です。この主の民とされたことを感謝いたしましょう。さて、6節以降は各部族についての祝福の言葉です。あまり長くない、コメントが多いですけど、まあ、時に部族によっては少し長いんですけども、かいつまんで見ていきましょう。ルベン、ヤコブの長男です。ルベンについては生きて死なないようにその人数は少なくてもと書かれています。どんな苦難に遭うんでしょうか。アラノの旅では大きな、罪を犯したために人数を減らしていたのは確かです。でも、守られるようにと、告げられています。確かにヨルダンの川の東側、まあ、先に出た、バシャンの地方ですかね、そこが気に入ったんですけど、そこは牧畜には適していましたけども、牧畜に適しているということは平らなわけですね。で、平らな陸続きというのは攻撃にもさらされやすいんです。絶えず外敵に悩まされました。でも死なないようにと守りを祈られています。やがて、救い主を生み出すユダの民は勇猛な民、獅子と呼ばれる部族ですけども、他の部族がひるんでいる中でも孤軍奮闘するような働きをします。 そのように、たとえ仲間がひるんでも戦い続ける民を助けてくださいと告げられています。レビ族、祭司、レビ人を輩出する民ですけども、かつて主に逆らったり偶像に陥る時に、たとえ家族であっても親しい者であっても、災いがこれ以上広がらないように、堅くなな同胞を命がけで討ち取ったものです。その熱心さのゆえに、祭司の、民族となりましたけれども、その、霊の賜物が祝されるように、御心をウリムとトンミムの、くじによって、祭司が、明らかにして民を導くように、また、主の言葉をしっかりと握って使えることができるように、そして礼拝が祝され、民が祝されるようにと祈られております。ベニヤミン、それはヤコブの末の息子の部族です。年寄りをヤコブが愛したように主に愛されているものでした。幼子が抱かれるように、あなた方を主は抱かれると慰め励ましています。また11番目の息子ヨセフは特別に用いられて、2つの部族としてイスラエルに認められるようになりました。エフライムとマナセです。ヨセフというのは加わる、増し加わるという名前ですけども、そのように祝福が広がるようにというように、祝福がされています。またゼブルンと、イッサカルが並べてありますけども、彼らは外に出ていくと、予表されています。交易を用いて、富む、祝福をいただきました。海の富と砂に隠されている宝でとあります。それは確かに祝福ですけども、その祝福に溺れないようにする必要がありました。豊かさは特に自分の手でやったと勘違いしてしまうことがあります。そうでなくて、神様が祝福してくださるんだということを覚えるように語られています。ガド20節21節そこには、メディシの子のように伏し、腕や頭の頂を噛み砕くと、こうして最良の地を見つけたとあります。ガド、は、勇猛に、約束の地で戦ったことが記されています。先頭に立って戦う者に祝福があるようにと告げられています。ダンも、バシャンから躍り出ると、書かれていますが、自分の割り当て地が少なかったので、割り当て地を出て、攻め取って、領地を得ていくことが予表されています。ナフタリは、同じく西と南を所有せよと、地が 与えた地を所有するようにと祝福が告げられ、またアシェル最後に出てきましたが、24節25節を読みます。アシェルについてはこう言った。アシェルは子らの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛されて、その足を油の中に浸すようになれ。あなたの貫抜きは鉄と青銅、あなたの力が生きる限り続くように。兄弟たち、仲間たちに愛されて、そして潤い、また堅固な防備によって平和に立ち続けられるようにという祝福が述べられています。確かにこれから約束の地に入っては困難が続きます。荒野に育った民がですね、敵を攻め取って、そしてこの地に居つくことは大変なことではありました。必要な抵抗にも合います。さまざまな誘惑があります。ここにもともと大勢の民が住んでたというのは良い場所であり、また大切な場所でもあったからです。西と東の交通の要路であり、また海にも山にも囲まれ、肥沃な土地でもありました。ですからこの地に住み着くことは楽なことではなかったのです。しかし主の祝福があるから平和に住むことができると約束されていました。私たちもこの地上にあっては困難があるとイエス様に告げられました。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですとイエス様は約束されました。私たちは目の前の困難ばかり見ていくと疲れてしまったり、がっかりしてしまったりするかもしれません。しかし主の恵みと愛と約束があることを覚えて平和に過ごしていきましょう。この歌の最後の部分をお読みいたします。エシュルンよ、神に並ぶものは他にない。神はあなたを助けるため天に乗り、意向のうちに雲に乗られる。古よりの神は住まう家、下には永遠の腕がある。神はあなたの前から敵を追い払い、根絶やしにせよと命じられた。こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉だけが穀物と新しいブドウ酒の地を満たす。天も露を滴らす。幸いなイスラエルよ、誰があなたのような主に救われた民であろうか。主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。敵はあなたに屈し、あなたは彼らの背を踏みつける。主が永遠の腕を持って私たちをも勝利させ、また平和に住ませてくださいます。もしイスラエルの民が主の民でなかったら、もう瞬く間に滅びてしまったり、いつまでも頭をもたげることはなかったでしょう。私たちもそうです。神様は曰く、取ったものをあえて選び、ご自身の栄光を表すものとしてくださいました。人間的な力に頼ってはなりません。主が共におられることこそ幸いであり、平和であり、勝利であることを覚えて、 恵みによって強くされましょう。ローマ8章31節を読みして終わります。ローマ8章31節、31節、32節をお読みいたします。ローマ8章31節、32節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。天の父様、あなたは私たちをエシュルン、高貴なものとしてくださいました。その恵みにおごらず、謙遜に主に信頼して、あなたの祝福を証しできますように、どうか導いてください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。